ご理解。第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。一切信愛論からいただけば、あれもおかげ、これもおかげとわかりますが、どれほどの深さ、重さを持っておかげを実感できるかということに限りない信心の精進が求められるゆえんです。どれほどの深さ、重さを持ってと師匠は申しておられますね。その深さ、重さの違いが、それからのおかげというのでしょうか、お得というのでしょうか、その差となって現れてくるということのようですね。ありがたいと思う、ありがとうございますという、ありがたいと発表する。誰でも、言葉に出してしまえばありがたいですが、文字で表せばありがたいという一言ですけれども、そのありがたい内容の深さ、程度、それが文字には現れませんね。なかなか表すことは難しいですね。私は5ありがたいですとか、私は1ありがたいですとか、私は10ありがたいです。私は100ありがたいです。というようなそのありがたさの度合い、深さといったようなものを表す何かがあればよいのでしょうけれども、そういうことにはあまり心が向きませんね。ただありがたいですというだけで終わってしまうし、聞く方としてもそれで済ませてしまいがちですけれども、神様の心に通うというのは、そのありがたさの内容というのでしょうか、程度が問題であるようですね。ある時、師匠が、昔の信徒会長ですか、秋永先生ですね、と同じ頃に信心をしておられた時がありますね。その当時は、同じような信心をしておられたと。似たような、いや、むしろ、秋永先生の方が、信徒総代をどこかのしておられたと聞いたことがありますが、ですから、むしろ、秋永先生の方が、いわゆる新人では、上であったのかもしれませんね。それが、何十年か経って、その、立場が逆転したとでも言うのでしょうかね。秋永先生のいただかれるおかげの世界と師匠がいただかれたおかげの世界とは雲泥の差がついたと。同じ信心をしていて、同じようにやっぱりありがたいと言いながら信心をしていて、どうしてそれだけの差がついたのだろうかということを言われたことが、確か何かで聞いたことがありますが、これも二つ説があるのですが、一つはそのありがたいと感じる時のそのありがたさの度合いが、例えば 秋永先生が一ありがたいと感じておられるときに、師匠の場合はそれこそ十も百ももっとありがたいと感じておられたと、その違いだと、いわばありがたさの程度の違いだというのですね。もう一つは、まあ、その裏付けになるのかもしれませんけれども、神様のおかげをいただかなければ立ち行かんと感じますね。まあ、誰でも少しは感じることでしょうけれども、それが秋永先生が一、神様のおかげをいただかなければ立ち行かんと感じておられたときには、師匠の場合はそれこそ十も百もの深さ程度で、神様のおかげをいただかなければここ一寸動けぬ立ち行かん私だということを実感しておられた、心に感じておられたというのですね。そのより深く神様のおかげをいただかなければ立ち行かんのだという思いから、そこにおかげをいただいたときには、それこそ秋永先生の10倍も100倍ものありがたさが湧いてきておられたのではないでしょうかね。ありがたいと言っても文字にしてしまえばありがたいだけですけれども、その内容の深さ重さ程度というのが大切だということですね。今朝は洗顔をさせていただいておりましたら、ふとひげが少し伸びているのに気づきました。それで、まあこれくらいだからいいだろう、まあビデオでもそんな目立たないだろうと思ったのですけれども、いや待て待て、これでは相すまないことだ、まだ少し時間があるからとひげを剃らせていただきました。その時にそれこそふと思わせていただいたことが、めごまい信心ということを思わせていただきました。それこそ金光様でしたか、これくらいなるによからんと心許すに過ち起こるでしたか、まあこれくらいだからまあよかよかというそのこれくらいだからいいというその心が大きな過ちを起こす元になるのだと。だからその小さなことでも大切にしていきなさいという教えだと思うのですけれども、まあひげがこの程度だからまあビデオにもそんなに映らないから良いだろうという心ではやはり神様に通わないわけですね。これくらいだから良いだろう、まあという心が、それは何に関してもやっぱりそういうものはありますね。車の運転するでも、まあこれくらいだからちょっとスピードを出してもいいだろうと、30キロ制限のところでまあ35キロぐらい出したりいたしますね。まあ法律的にはおまわりさんは捕まえられないかもしれませんけれども、神様の目からご覧になったらやっぱりいけないのかもしれませんね。30キロの時はやっぱり30キロ以下で行くと、これくらいはよかろうと、もう一杯これくらいはいいだろうとお酒も飲んでしまったりいたしますね。 そのこれくらいはよかろうという思いがいけないようですね。そういう目ごまい信心をしていけというのですけれども、さて目ごまい信心とは言われればなるほどそうかなと思いますけれども、具体的にではどうしたら目ごまい信心ができるのかよくわかりませんね。そこでそのことを新中記念の時に思わせていただいておりましたら、ふと思うは神心、あれこれ思うは人心といただきました。まあ思わせてくださったのですね。ああなるほど、まあそれが目ごまい信心のすべてというわけではありませんけれども、目ごまい信心をさせていただく者の心がけの一つとして、ふと思ったこと、それはあこれは神様が思わせてくださったのだな、神様が思い出させてくださったのだな、神様が気づかせてくださったのだな、といただいて、そしてそこに行動していくということではないでしょうかね。今朝、あ、ちょっとひげが伸びてるな、と神様が気づかせてくださった。まあ、これくらいはよかろう。というのは人心ですね。そこを、まあ、これは、やっぱりいけない、と反らせていただく。そういう何かしら行動をすることではないでしょうかね。そんなことを思っておりましたら、今朝は、ふとそれこそご記念の前に、あ、今日は妹の誕生日だったな、と、ふとそれこそ神様が思い出させてくださいました。まあ、幸い日本はまだ25日のうちでしたので、慌てて LINE でメッセージを送らせていただきましたけれども、これなどもやはり神様がそれこそふと思わせてくださった、思い出させてくださった。まあご記念が終わってからでも後でいいだろうと後回しにすると、日本は25日を過ぎて26日になってしまいますから、6日の勝負ですかといったようなことにもなりかねませんね。そのふと思う、そのことを、あ、これは神様からのメッセージだ、何かふと感じたこと、あ、これは神様が何か気づかせてくださったのだといただいて、そこにそれを処していく。それが一つの、いわば目ごまい信心の、まあ全部ではありませんけれども一つだと、そういう取り組みをしていけよということを教えていただいたように思いますね。そういうことの取り組みから、ああやっぱり神様だな、神様が教えてくださったんだな、気づかせてくださったんだな、思い出させてくださったんだな、という体験がだんだん積み重なってまいりますね。そこで初めていよいよありがたいということの度合いが増えてくる、より深くなってくるのではないでしょうかね。ただ自分が願っていたことが成就した、思い通りにいった、それはそれでありがたいことですけれども、それだけでいただくところのありがたさの度合いと、信心の稽古を重ねていって、そこにいただける ありがたさの度合い、そのありがたさの度合いのだだめが違うようなありがたさの度合いをいただいて初めて、神様にも通うということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。